縄県立図書館一枠ブックラボ。この番組は県民一人一人の課題解決の場として県立図書館をより活用していただくために設立されたプログラムです。図書館の活用方法やその提案、企画、イベントなどをお伝えしていきます。ナビゲーターは諸見里杉子です。今月はですね、この研究員にお話を伺っていきます。まずは柿の花明彦研究員です。こんにちは。
はい、こんにちは。
そして中尾良子研究員です。こんにちは。
こんにちは。また来ちゃいました今日本当は違う人だったんですけど、
そうなんですね、
ちょっと急遽、はい、用事があるということで、はい、また同じ2人が来てしまいました、
は
い、
研究員たくさんいますからね。
ピンチヒッターで今日は私来ました。
よろしくお願いいたします、はい、いやもうオープンしてね、
はい、
もう2ヶ月経とうかなというところなので、はい、そろそろ落ち着いてきたかなと思うんですが、この1月はいかがでしたか。
早かったですね。
早かったですね。
記憶がない、はい、いろいろありすぎて、
うん、盛りだくさんですよね。
そうなんですよね。イベント10倍ぐらいに増えてるんじゃないですか。前の
結構利用者の方からも、うん、ツイッターと見てるといろんなイベントがありますねということで、うん、びっくりされてましたね。
もうとにかくね、このブックラボーの時間では、はい、紹介できないぐらいいっぱいイベントがあった中から、
はい、
これはちょっと反応良かった、面白かったっていうイベントがあるようなんですが、はい、まずは1月5日から1月28日まで行っていたという教科書展。
はい、
教科書展、
はいはい、教科書展
大人気教科書展ですよ。
国語の
教科書なんですけど、はいはい、私も発見しました。自分が 1年生の時に使ってた教科書、
はい、これはどうして教科書展やってみようっていうことになったんですか。うん、
図書館の役割としては、うん、機関書の掘り起こしっていうのがあるんですね、うん、
はい、
まあ、書店は新刊書っていう形のイメージだと思うんですけど、うんうん、図書館はすでに発行された図書を掘り起こして皆さんに読んでもらうっていうのがありまして、国語の教科書なら全ての人が読んでるよねっていうことで、
うん、
もう一度国語の教科書に触れてもらって、その懐かしさと一緒に あの時に好きだった作品、あの時に読んでた作品が、こういう方が作家さんは誰だったのかという、うん、挿絵は誰だったんだなということをこう通しながら、もう一度本を手に取ってもらいたいなということで企画しました。
内容を覚えてても、はい、詳しいこと情報分からなかったりっていうこともあります。そうですね、はい、あの時の詩、うん、もう一回見たいとかね、
すっかり忘れてても、この絵を見てって思い出すんですよね。で、教科書がちょっとちっちゃかったです、思ったより。
あ、
自分が1年生の時に撮ったやつはもうこんなにでかいっていう、こんなにって言ってあれですけど、
はい、
うんうん、
実際ね、
逆にまた今の教科書はちょっとサイズが大きくなってるんですよ、うん、それで親子で来て、お母さんの教科書ってこんなに小さかったのっていう子供の、
ね、
子供が話してるのもありましたね。
今の教科書ってどうなってるんだろう。なかなかね、学校卒業するともう見る機会ないですからね、うん、
A4 くらいですかね。
A4 くらいありますね。
子供の教科書でかかったですよ。
はい、A4 くらいありますね。
見やすくなってるわけですね。
見やすくなってますよね。
教科書展、これはでも親子で楽しめそうですね、は
い、親子で楽しんでましたね、うん、お母さんが娘に見せながらいろいろ話してる光景もよくあったんですけど、
うん、
アンケートも取ってたんですけど、はい、割と40代50代の方からとても好評で、まあ、懐かしい気持ちと図書館の新しい歴史が刻まれる2つの思いが交錯してとても感動したっていうような話もあったり、転校引っ越しが多かったんだけど、久々にこの教科書を手に取って、うん、なんか懐かしい旧友と再会したような感じはしましたというような感想なども入っていましたね。
嬉しい感想ですね。
とても嬉しかったですね。
またやってください、はい、
そうですね。
アンケート書いてありましたよね。また
やってほしいということと、うん、国語以外はどうですかというような話もありましたので、
美術の教科書とか見てみたいな。
あ、なるほどね、はいはい、
じゃあこんなのも見てみたいというのがあったら図書館の方に、うん、
はい、
ご要望があれば
よろしくお願いします、はい、
また多かったのがもっと古いのが、うん、70代60代70代の方がもっとそれ以前の教科書も見てみたいような話もありましたので、今度は
変遷がね、うん、分かるかもしれない、
ね、ちょっともう少し遡った教科書もちょっと展示できればなと思ってます、う
ん
う
ん、はい、1月は1月5日から28日まで教科書展行っておりました、
はい、
そして
なんか館内がおーっとざわめいたというイベントがあるんですが、はい、1月の27日に何ですか中尾研究員。
はい、こちらはハッピーティール尻尾の友達というイベントを行いまして、はい、セラピードッグに読み聞かせを行うっていうイベントなんです、うん、プログラムですね。は、
犬に本を読んであげる、
何がいいのって思いますよね。犬聞いたって分かんないじゃないって思うと思うんですけど、それはまあ逆手にとってといったらあれなんですけど、うん、本を読むことが苦手な方とか、うん、まあ練習学校で当てられたらドキドキするじゃないですか、うんうん、そういう練習をセラピードッグにすることによって、セラピードッグは今そこ間違えてるよとかま、あの言わないじゃないですか、
言わない、
ね、ただ黙って聞いてくれるから、うんうん、そこでセラピーが起こる、セラピードッグですから、
なるほど、ね、
癒されようっていう、
あの、ね、元部で、あの、自閉症の子供たちを、はい、あの、イルカと触れさせるっていうような企画があったじゃないですか。うんうんうん、それと似たような感じですね。犬に関わりながら心を開いていくっていうことでね。
なるほどね。大変ですよ、諸見里に聞かせたら。アクセント。今ここ解釈違うとか、アクセント違うとか。
思いが伝わらないとかね。
もう大変ですね。
はい。でも、ワンちゃんなんで、うん、じっとそばで聞いてくれてました。
本来 ね、裏の方から入ってくるっていう予定だったんですけど、表からこう入ってきたのでびっくりしました。
セラピードッグっていう、こう一応回転、はい、ハーネスはつけてるんですけど、チャッチャッチャッチャッチャッチャッてこう、
ゾワゾワゾワ、
犬がいるって言って、
図書館の入り口から
入ってきまし ました。裏口から入ってもらおうと思ったんですけど、まあこれも
いいですよね。はい、表から入ってきて、
補助犬ですから、
はい、うんうん、はい、
すごい新しいですね、図書館もどんどんね、うん、刺激的な場所になってますね、
はい、
そして、柿の花研究員からなんですが、はい、消えるアーカイブ、育てるアーカイブというのが2月3日に行われたということなんですが、
は
い、
そうですね、
何ですか、は
い、これ東京の方からですね、あの沖縄平和学習デジタルアーカイブっていうのが、まあ、ネットの方で県のホームページを見るとアップされてるんだけど、それに関わった東京大学大学院の渡辺博先生をお招きして、まあこれから あのデジタルアーカイブではどう進めばいいのかということで、一つのモデルケースとして広島の平和デジタルアーカイブの中で、うん、どうして広島のデジタルアーカイブが予算もそんなにかけないでもいろいろ大きくなっているのかっていう話だったんですよ。
今でも、まあ、うん、過去のものをアーカイブしてるだけじゃなくて、うん、
どんどん進化してる。そうですね。はあ、で、それのキーワードになってるのが高校生でした。うん、高校生が積極的に証言などを収集してですね、アップしていく。また、新しい試みとして、渡辺先生、記憶の回答ということで、白黒の写真をカラー化するっていうアプリなども作ってるんですけど、それを高校生の方に、教えてですね。で、高校生の方が、まあ、白黒の写真を、例えば広島でやると被爆された方たち の白黒の写真をカラー化することで、その頃 の記憶っていうのかな、それをもう一度呼び起こしてっていう形で取り組んでいましたね。
つまり過去のことだからということではなくって、うん、未来をこれから作っていく若い人にも関わってもらっている
ってことなんですね。ということで、これは、はい、今後沖縄県もね、ちょっとそういうやり方というのはとてもいいのかなと思って、ぜひなんか参考にしてもらいたいと思います ね。
これそもそも論だと思うんですけど、はい、何のためにこれをやっているのかっていうところに、そうですね、すごく結びつく話ですよね、
うん、結局未来にね、つないでいくっていうことが一番大事ですので、うんうん、未来を担う若い人たちに積極的に関わってもらうということは、うん、とってもいいことですよね。
そうですね、そのためにアーカイブしているものがやっぱり常に、はい、アクセスできる状態であるっていうことがまた重要であって、はい、じゃあそうするためにどうしたらいいのっていう知恵は、うんうん、みんなでじゃあ絞っていきましょうよってことですね。
そうですね、はい、
はあ、これね、勉強になりましたね。
図書館の方もね、
この渡辺先生ですね、ちょっと余談なんですけど、フォロワー数が2万7000人ぐらいいるんですね、
ツイッター
先生の、はい、で、そのちょうど前日に図書館に入ったんですけど、それで館内案内して、児童箇所庫、うん、前回の放送でもちょっと紹介した児童箇所庫の写真を渡辺先生がアップしたところ、 約2500ぐらいのいいねが来て、さらに1100ぐらいのリツイートで一気に
全国に全世界に
県立書館の自動化書庫が
広
まりましたね、はい、
一晩ですごかったですね。
すごかったですね。
沖縄の県立図書館は新しくなったらしいぜっていうのが一夜にして広まって、
はい、
かったですね。
まあ、とても渡辺先生、沖縄県立図書館気に入ったので、ぜひ、今後、高校生と一緒に、その、記憶の回答の、白黒写真をカラー化するっていうワークショップもやりたいなということですので、ぜひ、図書館としても、今後、計画していきたいなと思ってます。
そうですね。
はい。
受け取る、バトンを受け取って、次に渡すっていう作業は結構大変ですからね、はい、私たちも意識してまた勉強していきたいなと思いました、はい、ということで沖縄県立図書館これまでのイベントということでお話を伺いました、
はい、
さてこれからのイベントなんですが忙しいですよ、まずはですね図書館本を読むだけではなくってやっぱりいろんな表現とかいろんな情報に触れるという場所だと思うんですが沖縄県立芸術大学との、展覧会があるみたいですね。
そうですね、今週の水曜日から展示してるんですが
2月の6日から、
はい、沖芸ミニ絵画展ということで、沖縄県立芸大の出身の玉那覇真紀さん、はい、八木久美子さん、平祐希さんの3人の、絵画の展示会を行っております。
見ました。展示してるところも見ていち早くなんか椅子置いてぼーっとしたいんですけど、
す、
図書館と美術館が一遍に味わえて最高じゃないですか。
もともとこの基本計画の中でもそういうアートに触れるような空間を作っていきたいということもありまして、ぜひ県立芸大の学生の作品を飾るような場所もあってほしいというような要望ともあったんですよ。それで会館から展示したいということで県の芸術祭で県知事賞を取った小泉さん の作品の飾ってたんですけど、はい、絵画の部分がちょっと準備が遅れててですね4月以降に学生さんの作品は展示していこうという形になってます。それで今この3名は今卒業生でもありながら県立芸大の方にも関わっているスタッフとして今関わっている方で、
はい、
とてもいい作品が並んでますので、
そうですか、
ぜひ癒しの空間として利用してほしいですね。
で,
ね、
はい、
でもそうですよね。芸術大学で学んで、はい、でそれをまた自分のね、はい、考えを表に表す作品になるわけでするわけじゃないですか。
そうですね、
でそれを見てくれる人がいて、はい、やっと作家さんはアーティストは育つわけですからね。
そうですよね。
そういう場にもなってるということですね。
はい、
はい
はい
はい、沖芸ミニ絵画展、沖芸ミニ絵画展は2月6日から、沖縄県立図書館の4階の展示エリアで開催しているということですので、はいはい、どうぞご覧くださいね。はい、さあそして中尾研究員、
はい、
猫の日。
犬やら猫やらもう ねいろいろやってます、
はい、猫関連がいくつかあるということで、
はいはい、
こちら2月6日から25日まで、はい、猫の日の展示がある。
はい、去年も毎年猫の日は展示をしてるんですけれど今年はちょっと力を入れまして猫飼ってる、あなたの飼っている猫を図書館のパネルに展示してみませんかということで募集をしたんですよ、
はい、
室内外であることとあなたの飼い猫であることっていう条件で今募集中なんですけどすごい来ました。全国から来てます。
全国から
メールで、そうですね、
すごい
募集してるのでいいですよ。
すごいですね、はい、猫に関する本を、特集しているコーナーに、
はい、
あなたの大好きな飼い猫をぜひ、はい、展示してみませんかということで今写真の提供を呼びかけているということですね、はい、飼い猫であることそして室内外であることを条件に、
はい、
現在写真を募集中ということですので、はい、うちの猫様と思っている方はぜひ、
一番うちの猫が可愛いって思っている人がたくさんいるんだなと思いました
そりゃそうですよね、はい、家族ですからね、
家族ですからね。
でもそれぞれ写真送られてるのでやっぱりその愛情感じますよ。
ベストショットがもう、みんなそれぞれ違うんですよ。バックから撮ってたり変な格好してる猫だったり、はい 可愛かったです、
じゃあね皆さんぜひ猫関連本楽しみながら、はい、そのね自慢の猫様写真もご覧くださいね。そして猫の日は2月22日なんですけれども、はい、これニャンニャンニャンでしたっけ？
ニャンニャンニャンです。
はい、ニャンニャンニャンの日で、
はい、
猫館長やってきます。
猫館長去年大好評でした、うん、一日猫館長であるツハニャンニャン丸さんを、
ニャンニャン丸、
またニャンニャン丸手を貸してよって言って猫の手借りて、桜猫 TNR 活動っていう活動を、うん、あの野良猫の捕まえて避妊と去勢をして、また元のところに戻して、うん、もう増えすぎないようにしていこうという活動があるんですけど、はい、そちらの活動の報告とか掲示とか行うんですけど、あとはマイクロチップ、にゃにゃ丸館長首のところで マイクロチップ入ってるんですよ。もし迷子になったりどこか遠くに行って保護された時に、はい、マイクロチップ読み取り機動物病院あるので、はい、ピッとやればどこのどの猫だっていうのが分かるので、
なるほど、
必ず戻ってくるよっていうことで、最近静岡から乗って名古屋だったかな、どっか長距離間トラックで迷子になった猫が見つかってるんですよ、マイクロチップのおかげで。
はあ、
だからマイクロチップ大切なんだなと思いました。
そうですね、
はい、
じゃあそういうことをにゃんにゃん丸館長が
と一緒ににゃんにゃん丸館長が話してほしいんですけどそこはできないので一緒に学ぼうって言ってはい、お触りタイムありです
2月22日、
2月22日、
にゃんにゃんにゃんの日に
ぜひ夕方5時半からですね、
はい、
一緒に学んでいきましょう、はい、
4階の交流ルームです、
はい、
そして、2月24日なんですが、
はい、
3階の、子どもの読書活動推進研究室、
はい、
ラボですね、
ラボですね、
今度は
ワン
ワンワンワン
また、はい、1月大好評でしたセラピードッグに読み聞かせというイベントの第2弾を行っていきます。これは多分もう定期的にやっていかないと成果がちょっと見えてこないんではないかということで、定期的に私もやりたいと思ってます。また
1回目ねちょっとあの、はい、参加できなかった
方とか
ぜひ参加してみてください、はい、
よろしくお願いします。
でも優しくなれるかもね。
そうなんですよね、もうこの子たち本当に、うん、あの厳しいセラピードッグの試験を合格してこっちに来てくれてるので誰でもウェルカムなんですよ。すごい厳しい試験でした。こう隣で人がピョンって飛んだりいきなり動いても動じないとか、うん、耳を引っ張られても尻尾引っ張られても動じないっていう、100点満点10項目あるんですけど、
はい、
それに合格してるワンちゃんなんで、あなたにきっと癒しを与えてくれると思います。
そしてアクセントがって言わないから、
言わないですよ言わないからここ間違ってるよとは言わないので、言わないからね、まあ、日頃のね、うん、読みたい本とかあれば持ってきていただいて、申し込みが事前申し込み必要なので、
うん、はい、
はい、図書館の3階のレファレンスカウンター、調査相談カウンターに来館していただいてお申し込みとなっております、
はい、やってみたいなという方は、ね、
はい、杉子さんどんなですか、
やってみましょうかね、聞いてくれるかな、
いいですね、うん、
もう何も気にせず心のままに読んでみてください
これ伝わるかなとかもう
考えないでただただ読む、犬は寝てるかもしれないですよ
、ね、眠たい声って、
眠たい声かもしれない、
はい、すごく好評なのでそして新しくコーナーができましたということなんですが、2月7日に締結式が行われたという放送大学コーナー、
はい、
柿の花研究員ちょっと詳しく教えていただけますか、
はい、はい、放送大学わかります？
放送大学聞いたことはあるんですが、
杉子さんみたいな方が通う大学じゃないですか、は
い、いや大変ですねアナウンサーになるための
そうなんですよ、あの放送大学でいうとあのアナウンサーの養成のところですかとよく聞かれたりするということだったんですけど、うんうん、違いますね、
はい、はい
まあ、この放送大学っていうのはあの BS テレビやラジオまたインターネットを通じて学習できる通信制の大学また大学院もありますので、そこ沖縄の学習センターはですねあの琉球大学の校内の方にあります。でそこの連携をしてですね4階ビジネスエリアの一角にあの放送大学コーナーとして設置をして、放送大学の方が提供しているあの資料をですね、はい、約400 冊ぐらいあるんですけど、はい、それすべて置いて閲覧可能なようにしております。
テキストが見れるということですよね。
テキストが、はい、見ることができます。
これを見て、うんうん、この講座受けてみたいと思うきっかけになるということですよね、う
ん、きっかけにもなってもいいし、ね、うんうん、その本をじっくり読んで、うん、まあ、取り込んでもいいしということですね。今はテキストだけ置いてるんですけど、うん、はい、まあ、テキストとあと学生募集の要項なども置いているんですが、今後はですね、デジタルの教材的も視聴できるような形で、うん、どんどんどんどんこう進化させていきたいなっていうのを考えております。
素晴らしいじゃないですか。障害学習の場ですよ、ね、これこそ研究員秋彦研究員
まあ、リカレント教育っていう形で学び直しとかっていう形でですね、
はい、でももうどんなことね勉強するのかなって思って気になってるんだけどっていう方には、うんうんうん、まあ、具体的にね教科書見れるっていうのはいいですよね。
そうですね、はい、うんうん、最近もある方がそこを見て、うん、この放送大学のテキストって私が通ってる大学の先生もぜひ読んでくださいと、分かりやすくまとめられてて入門編としてはとてもいいよっていうようなことを紹介されたということで、はいはい、県立図書館で読めるっていうことはとても嬉しいと話してたんですよ、うん、でこの放送大学のコーナーっていうのは実は他の、公立の図書館では初めて沖縄県立図書館が初のコーナー設置ということで
先駆けですね。
先駆けです。
素晴らしいですね、はい、皆さんぜひ、ね、活用して、はい、いつでも学べる、はい、どこでも学べるっていうのがこの放送大学のいいところですよね。
いいところですね、
はい、活用してください、はい、関連の講演会が、はい、フォーラムがあります、はい、2月16日土曜日午後1時から3階の大ホール で,
大ホールで
放送大学と新県立図書館の連携を記念してのフォーラムがあるということです、はい。こちらは、事前に申し込みが必要だったりするんですか？
こちらはもう申し込みはないですので、入場無料申し込み不要で当日、1時から、会場になりますので、はい、そのまま3階のホールの方にいらっしゃってください、
はい、
視聴講演が放送大学長ありますがパネルディスカッションに
パネルディスカッションの中に何か見たことがある名前の
多様な連携力による障害学習拠点ということでパネルディスカッションをやるんですが、はい、メリーランド大学の講師の松岡さん、県立那覇西高校の、長浜校長先生とともにですね、はい、
なんと
私が
ちょっと秋彦研究員
ちょっと役不足な感もしないでもないんですが、まあ、
いや、僕じゃないですよ。
図書館代表として、はい、はい、いっぱい話したいなと思います。
研究員ですからね、
はい、
研究した成果を、はい、
成果をちょっと紹介したいなと思ってます
まあ、でこれからねちょっと考えている、まあ、やってみようかなと思ってる方、うん、障害学習って何なんだろうとかって思ってる方、はい、図書館好きなんだけどっていう方、うん、いろいろいらっしゃると思うんですが、うん、ですね、ぜひね足をお運びいただきたいなと思います。ということで今月も目白推しでした。
あ、すごいですね、
沖縄県立図書館一枠ブックラボ、また来月も新しい情報を、はい、お待ちしております、
はい、もう時間なんですか？
時間でございます。あっという間でございます。
喋れ足りないですよ。実はビジネス関連のですね、はい、イベントがものすごく充実してるんですよ。
あら、じゃあ詳しくは
詳しくは
ホームページご覧くださいね。
そうですね、本当ビジネス充実して、はい、本当は今日はビジネス担当が話してその辺のことをたくさん話をした。これはもう来月に回したいと思います。
本日は柿の花明彦研究員そして中尾良子研究員でした。
本日もありがとうございました。
ありがとうございました、はい